しもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。はい、
58です。
58歳、
はい。はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
63
です。63
歳、はい。
お子さんは？
2人です。
2人。
はい。
何歳ですか？
26と27ですね。
で、今4人で暮らしてるんですね。
1人はちょっともう出てます。
あ、そうですか。
はい。
と今3人ですね。
はい。
すると26歳と27歳、どっちの方ですか、一緒にいるのは。
下の方です。
26歳。
はい。
男の子、女の子。あ、
両方とも女の子です。両方とも。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか。はい、
そうですね。ちょっと私の弟とのお金の貸し借りのことで、ご相談したくて、電話したんですけど、はい、1年ほど前に、急にメールで、100万単位のお金を貸してくれって言われたんですね。
具体的に言うと、200万貸してくれとか、300万貸してくれとか、
はい、そうですね、150万ほど
なんです、ね、150万、はい。
言われまして、今ちょっと金額が大きいので、
はい、
どういうお金かっていうのを聞くと、
そうそう、
なんか自分の奥さんが全部家計の管理をしてて、
はい、
でそれをなんかこうカードのキャッシングとか、リボ払いで全部賄ってまして、知らず知らずの間に利息とかで膨らんでパンク状態になったのを自分が最近知って、で慌ててはカードの方も止められたので、まあ、生活費として貸してほしいって言われたんです。
ということはこの150万というのは弟さんの奥さんが使ったお金のことですね。
はい、そうですね。まあ、多分その内容としては生活費を全部カードでやってるっていうことなので、まあ、日々日常の生活費とか、
ええ、
まあ、あとは詳しくは言わなかったんですけど、なんか遊びに行ったりするときのすべてを全部カードでやってたみたいなんですね。
はいはい、
で、いくつかのカード会社と使ってたみたいだけど、全部もう返しきれなくて、すべてもう止められてた状態みたいなんです。
はい、それはどのぐらい前ですか、はい、今から。
そうですね。1年くらい前です。
1年前ぐらい。
はい。はい。で、一応その時に、一旦はちょっと断ったんですけど、
うん、
やっぱりまた電話かかってきて、
うん、
で、その奥さんも一緒にかけてきて、
うん、
泣きながらこう頼まれたんですね、二人から、
うん。
で、じゃあもうしょうがないなと思いまして、
うん、
振り込みしたんですね、
はい。
で、その時に話をしてる中で、自分の奥さんの親にも、
うん、
こうやってお金を借りたんだっていうことをね、
うん、
きちんと説明をしてちゃんと伝えてくださいって言ったら分かりましたって言ったんですよ、
うん、
で少し経ってから聞くと言ってなくて、
うん、
で、まあ、いつ言うのかなと思いまして聞くと、そんな最初から言えないから私に頼んでるのに言えるわけないじゃないかって弟が言い出して、
うん、
じゃあって感じでそれ約束って思ったんですけど、
うん、
で私もいやそしたらそんな話違うからもうそれだったらお金を返してくれないかって言ったら、
うん、
それはもう無理って言われてね、
うん、
で、まあ、奥さんの方はそれから一回も電話もかけてこなったら、
うん、
直接話もしてない状態 で、
うん、
で私もちょっとなんとなく嫌な気がしたので、
うん、
弟から一切メールとかいろんなことを普通のなんか元気ですかとか来たんですけど、
うん、
まあ、ちょっと一切ちょっともう連絡とかを取るのも嫌になって。
あ、そうですか、う
ん。でもお金はきっちりね、返してくるんです。月々2万円ずつ返してくるんですね、ちゃんと。
で、このことは、
はい、
あなたのご主人は知ってるわけですか？
あ、まあ、みんな娘にもみんな相談しまして。
あ、みんな知ってるわけね。
はい、知ってます。
はい、わかりました。
はい。
で、今日の相談っていうのはどういうことですか？はい、
結局、私もずっと連絡が来ても返事をしなかったら、向こうも一切何もしてこなくなったんですね。で、うん、今お互いになんかこう、絶縁じゃないですけど、今全然連絡がお互いなくて、このままでいいのかなっていうのと、でもこの借金の問題がね、今回私に借りたのが2回目なんですね、実は。で、5年ぐらい前には、
はい、
私の両親にも同じようにお金を借りてまして、
はい、5年前のはいくらですか？
300万ぐらい借りてるんですね。
は
あ、で、結局その5年の間に父親が亡くなりまして、
はい、
その時に母がもうちょっと気弱になってしまって、
はい、
もう残り返さなくてもいいから二度とこういうこと言ってこないでって言って約束をしたんですけど、
はい、
またそこから今度3年後に私に、
はい、わかりました。それで、はい、そのあなたの相談というのはどういうことですか？
向こうの親御さんにきっちり話をしてほしいっていう気持ちもあるので、
はい、
向こうの親御さんにお伝えするべきかっていうことと、このまま知らんぷりのまま、
このまま知らんぷりっていうかこのままでいいのか、
はい、
それとも、
はい、
向こうの親に話した方がいいのか、
はい、
ということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はあの、はい、スタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので、
はいはいはい、
伺ってみたいと思います。
お願いいたします。はいはい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、お願いします。
奥様としては、
はい、
お金の回収の問題と、
はい、
気持ちの上でね、
はい、
奥さんの両親にもちゃんと話すっていう約束で貸したのにっていうその思いの問題ね、
はい、
どっちが大事なんですか？つまり両方は並び立たないですよ多分。っていうのは、向こうにしてみれば弟さんも奥さんもね、
はい、
似たもん夫婦でね、
はい、
で性根が腐ってるわけで、奥さんの方の親に話せば、
はい、
今細々ながらこれ元本だけでも6年はかかるわね。
そうなんです。はい、
うん、今細々ながらも返してきてるその2万が、
はい、
向こうのご両親の方へあなたの方から言えば、
はい、
そこでぶっつり全部切れるわな。返ってこないですよね。で、
はい、
それでもええんかということですよ。まあそれでもよければ、
はい、
あなたの方でそういうことは許さんと、話が違うんやから言うことは言うわという選択をされれば、向こうの返済は止まるし、弟さんとは 120% 絶縁になるし、
はい、
そういう形で筋目を通されるのか、
はい、
それとも細々でも2万くらいいつまで続くか分からんけども、
はい、
まあでもそれなりに多少なりとも回収できるかもしれないですね。そっちを選ぶかどうされますかっていう、そういう話です。いや、そうですかっていうか、普通に考えればね、
はい、
親に話せないから姉ちゃんに借りたんやないかって、そんなこと言ってるような連中でしょ？
そうなんです。
だから、あなたの方で親御さんに話せば、
はい、
逆恨みをして、もう縁切りやっていうふうな対応になるのは目に見えてますわね。
そうですよね。ああで、なんか昔母親に借りた時も、はい、結局言わないままだったんですね。
はい、
母はずっと言わないといけないいけないと言いながらいたんですけど、はい、結局言わなかったですね。
だからそういうやつなんですよ。悪いけどあなたの弟さんだけど、
そうですね。
ああ、うん、所詮腐ってんですよ。
そうですね。
うん、で、うん、向こうの親にだけはいい格好したいんでしょ。
そうなんです。だから向こうにはいい格好で、
うん、
何もなかったようにしてると思うんですね。
うん、
でこっちはすごい嫌な思いで、うん、母も含めて、
はい、
すごく毎日なんとなくこう気分が悪い、そんな感じなんですね。
うん、でね、そもそも論なんだけども、
はい、
身内であってもね、
はい、
よっぽどのなんか特殊な事情の場合は別ですよ、
はい、
そうじゃなくて、
はい、
お金のやり取りって貸すっていうことはありえないですよ。
そうですね、
もう金を出すときにはくれてやる。だから150万貸してくれって言われたら、例えば20万ぐらいだったら捨ててもええと、
うん、
いうことで20万はあげるよと、
はい、
うん、その代わり残りの130万あんた別に調達しなさいと、
はい、
いうふうにするか、
はい、
本気で150万出すんだったら帰ってこないと割り切るか、
うん、
身内で金の貸し借りなんて、そんなもん返ってくるっていうふうに考えるのがおかしいんだよ、
うん、
と思うのです。
そうですね。
だいたいクレジットカード全部止められる生活やってるっていうのはどういう生活やってるかもう大体想像つくじゃないですか。
そうですね、
うん、めちゃくちゃですもん。
めちゃくちゃなんですよね。
夫婦でめちゃくちゃやってるんですよ。
そうですよね、
はあ、
うん、
だからあなたがお嬢さんやご主人と相談されて、はい、まあ、150万貸すことにしたっておっしゃったんだけども、
はい、
その時に貸す時には、
はい、
もうこの金は返ってこないと、
はい、
いう前提で、どうせ向こうの親にどうこうなんて条件つけたって守りっこないと、
はい、
それでも出してやるのかどうかと、そこで考えなきゃしょうがなかった話だと僕は思うんですよ。
そうだと思います。やっぱりちょっと最初に、
うん、
向こうの親も含めて相談でもすればよかったんですけど、もう泣きながら来たもんで、私もちょっと焦るっていうか、ちょっとかわいそうかなと思っちゃって、振り込んで、ね、うん、
ただ泣き落としにあなたが負けただけの話ですよ。
そうですよね。
うん、
だから今後、もう今全然ぷっつりなので、今後も一切連絡を取らないままっていうのも、ちょっとやっぱりどうなのかなっていうところがある
の。どうなのかなっていうのは、どういう意味でなんですかね。
うん、そうですね。やっぱりこう、ちょっと例えばなんか母の体調とか悪くなったりとか、そう何かあった時にやっぱり連絡をしなくてはいけない時ってあるんですけど、うん、
はい、
まあ、そういう時は連絡しますけど、それまで何も連絡もせずにいると、うん、なんとなくお互いにこうちょっと気まずい感じになるのが、と
今もうすでに気まずいじゃん。
そうなんですけどね。ただ向こうの家にもちょっと子供とかもいるので、
うん、
そういう子たちにもなんか連絡とかもできなくなるなっていうのもあって、ちょっとその辺がなんとなくこうプツッとしてしまうのがもう改善できないのかなっていうのがちょっと心配なんですね。
それは改善できないですよ、
うん、
でどんなにめちゃくちゃでも大きなね、うん、心を持ってね、
はい、
放蕩三昧やってても、
はい、
自分の弟は弟やということで、どんなに落ちていこうと、はい、無茶をやろうと、
はい、
私はもう終生弟である以上ね、
はいはい、
この子は母親のような気持ちでね、
はい、
最後まで見ていくんやという、
はい、
そういうとっても広いお心でお考えならば、それはそれでありですよ、
はい、
だけど先ほど来おっしゃってるように、
はい、
向こうの親にもきちんと話をしてとか、ちゃんと社会人としての筋目を通してっていうことを一方でおっしゃっておられるっていうことは、
はい、
そんなことを考えてるわけじゃないでしょ。
そうですね、
うん、ちゃんとしてほしいと思ってるんでしょ、
はい、はい、そうなんです、
うん、ちゃんとしないですこの人。もう絶対ちゃんとしないです。
しないですかね。
だって子供もいて、あんた女房ともとも泣き落としてね、
はい、
金が一番落ちそうなところからあの、引っ張り出してこようって、そんな根性してんだもん。
あ、
うん、根っから腐ってんじゃん。うん、
そうですね。
だからそういう弟さん一家とのお付き合いを今後どうするか、
はい、
場合によっては立つことも考えた方がいいっすよ。
あ、そうですね。
はあ、
ね、
そちらのお付き合いをすることによって、
はい、
あなたの家族、
はい、
子供さんたちにも逆に累が及ぶかもしれませんよ、
はい、そうですね、
うん、全部をね、うまく両立させるっていうのは所詮無理な話ですから。
あ、そうですね、はあ、
そこはきちんともう割り切った方がいいです、
はい、
と私は思います。
はい、わ、はい、かりました。
加藤先生とちょっと変わります。
はい、 ありがとうございます、はい、
中川先生のいい話を伺いましたね、
は
い、
そうですね。
あなたあれ、はい、要するに人の評判を気にする方でしょ、小さい頃から。
そうですね、やっぱりちょっとそういうとこあるかもしれないです。
つまり、はい、誰からも悪いことを言われないで物事をうまく解決しようとしてるんですよ。
はい、
だからあなたは小さい頃から周りに迎合してきたんですよ。
はい、はい、そうですね。
だからそのツケですよ。で今回もそうなんです。みんなから評判のいい58歳のお母さんになろうとしてるんですよ、
はいはい、
もっと言うとあなた自分に自信がないの、
はい、
ちょっときついこと言うけど、そうでしょ。
そうですね、はい、
みんなの評判をすごく気にするんですよ。だからこんなことでもって、
はい、
どうしようかって悩んじゃうんです、はい、だからこれを機会にして、
はい、
誰にも彼にもみんなにいい顔をしようとするのはやめましょう。
はい、わかりました。
そうした方が人生がすっきりいきます、
はい、そうですね。
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい、すいません、ありがとうございます。失礼します。
修羅場を避けて物事を解決しようとしてはいけません。